记。
エンタメ界のバルカン本島、東京ミルク放送局。皆さんこんばんちは。
こんにちは。
はい。はい、300何十回やってます。東京ミルクホール放送局です。はい、私、東京ミルクホールの新庄由紀と、
ちゃんまつスカイウォーカーです。
この配信は、しがないおさん2人が主に映画、漫画、ゲーム、アニメ、野球などについて思いつくまま、昨日こまに語れる娯楽文化系情報共有番組です。
いやいやいやいやいやいやいやいや
い
やいやい
やー、ちゃんまつさん、お祭りみたいな背景ですけど。
ええー、なんすか、もう。
いや。
なんか、なんていうの、なんていうの、こう。開けたみたいな感じ。
この世の春って感じですか。
自粛開けたみたいな感じ。
そうですね、うん。いや、いきなりそんなお祭りムードになるのもちょっとどうかと思いますよ。
開けた、
自粛してもらっていいですか。
明日からフェスみたいな。フェスみたいな。
いや、まあ徐々にね、そういう、フェス感に戻っていければいいですよね。
今日キンクラ、この後キンクラ。
キンクラ？キンクラ。キンクラまだ制限営業じゃないですか、わかんないけど。
いけるいや、もうちょっと解除されてるから。
解除、そうですけど、ちょっと今日聞いてもらいたいことがありまして。
あ、何何？
まあ、個人的にというか、まあ、ちょっとニュースにもなってるんで、皆さんご存じの方もいらっしゃるかもしれないんですけど、ちょっとまあ、悲しいことがありまして。
はいはいはい。
というのも、まあちょっと、今撮ってる時からすると先週なんですけど、5月の20日のですね、水曜日に、
はい、
今ちょっと一つある出来事があったんですけど、はい、前にスターダムの会ってやったじゃないですか。
あ、
僕ら
女子プロ、
はい、3月かな、はいはい、292回ですか、はい、やったんですけど、
そういうのマジでキモいから、そういう数字とか言うの
いやちょっと聞き直してもらえばいいかなと思って。
それをやったのは覚えて、やりましたね、
はい、で僕はその時からちょっと、まあ、女子プロハマったんすよみたいな話で。
あ、それはいいじゃないですか、はい、
で、その時に僕ちょっと今すごい注目してる選手がいましてつって、はいはい、星木有沙選手が今一押しですっていう話をしたと思うけど、はいはい、その星木選手がですね、ちょっと首の怪我で長期欠場されてたんですけど、3月の上旬ぐらいから、
はい、
タイトルマッチを当日でちょっと急に出られなくなって、その後ずっと2ヶ月間ぐらい沈黙だったんですけど、はい、5月の20日にですね、引退を表明されてしまいまして、
なんで結局
はい、
首の怪我があれなんだ。
うん、もうちょっと復帰できそうにないみたいな。
じゃあ赤星状態なんだ。
赤星期ですね。
赤星状態な、モード赤星ね。
なんですかね、うん、っていうのもあって、で、もっと試合みたいなと思っていた矢先、うん、まあ、ちょっとこんな時期で試合も止まってる中で、うん、っていうことになったんで、とても悲しかったんですよ。
う
ん、
まあそれはもう、まあ、怪我だしね、ある意味ね。
まあしょうがないかなっていう、第二の人生もね、頑張ってくれればいいかなっていうのは、うん、まあしょうがないなっていうのがあったんですけど、その数日後にですね、土曜日ですかね、ちょっととんでもないニュースが入ってきまして、
はい
はい、同じスターダムのですね、
はい、
所属の女子プロレスラー木村花選手がお亡くなりになってしまったと。
あ、それはね、はい、知ってる。
これは
ニュースになってんのは知ってる。
ニュースになってますし、うん、まあ、ちょっとね、いろんな SNS 等々でも話題になってると思うので、うん、皆さんもちょっとご存知かなとは思うんですけども、うん、まあ、かなりその世界的にもアメリカのフォーブスっていう、ね、日経新聞ですわ、日本でいうとか、ワシントンポスト、うん、大手新聞でも、うん、なるほどのちょっと事件になってるんですけども、
うん、
ちょっとまあ、普段あんまりこういう暗い話題は言わない主義なんですよ。我々としては、
ね。
あんまり取り上げてこなかったんですけど、まあね、楽しく面白おかしい話でいきたいなっていうのがあるんで、なんですが、ちょっとね、僕今回ちょっとこれに触れておきたくてですね。というのも、僕実はちょっと木村花選手の最後の試合になってしまった3月24日の後楽園ホールを生観戦してまして。
実際の試合。
実際の試合です、
ね。ああ、なるほど、なるほど。実際に最後に出た試合ね。
はい、最後に出た、そうですね。
はいはい。
まあ、生涯最後になってしまった試合の、
それを。ああ、じゃあ、たまたま、ああ、なるほど、なるほど。
もうあったので、まあ、ちょっとこれは、ちょっと触れておきたいなということで、うん、今回ちょっとお話しさせていただきたいんですけども、はい、まあ、その日ですね、 B 席っていうちょっといい席買ったらですね、
うん、
あのリングサイド席ってあの本当にもうパイプ椅子の、
あ、はいはい、
よくあの、はい、レスラーが場外乱闘であのパイプ椅子引っこ抜いてあのぶったたいたりとかしてる、
うん、
一番いい席の、
うん、
一番いい席とその後ろのスタンド席のちょうどこの、うん、スタンド席の最前列、西側スタンド最前列っていう、
うん、
もう本当ひな壇の一番前、
うん、
いい席だったんですよ、
うん、
そこで見れて、でこんな近くでプロレス見るの初めてなと思って、
おー、いいじゃん、
はい、で一応その日ワンナイトトーナメントだったんで、
うん、
全選手入場してくるんですけど、その時にですね、うん、木村花選手がですね一人だけあのバナナ食べながら入ってきて、
ああ、食欲旺盛じゃないですか
とにかく自由なんですよね、バナナ食べながら入ってきて
自由っていうのとバナナ食べながらそういうキャラでいいの？
いやもう
あのそこはリンクしちゃっていいの？なん
かフリーダムな、
なんかペ、いやほらあのペルシャみたいな感じでさ、野生児みたいなそういう意味合いでバナナみたいな感じだろ。
魔女この方法のペルシャですか？
そうそうそうそう
ちょいちょいペルシャの話で言いますけど、いやまあまあまあそういう、いや本当奔放なというかですね、
あ、そういうイメージでバナナって食って出てきたのね。
花は自由だなと。でもあの調印式じゃないですけど、最初のその開会式の時点で、あのリング上食べ終わったバナナを、あの皮をリング上に捨てたりとかしてですね、うん、帰って行ってて、
ちゃんと滑って転んでた。
いやいやいや、
それはお約束はしてなかった、そこは。
そのお約束は他のレストランの方はやってなかったですけど、私はエースの岩谷選手がちゃんと拾って、開けてましたけど、
はい、
ちょっとなんか話脱線しちゃって申し訳ないんですけど、まあ、あの、亡くなったのが、要は自殺だったと。
そうみたいね。
いうことでですね。
はい、
で、まあ、ちょっとその、内容なんですけども、まあ、その、インスタの、まあ、ちょっと経緯としては、まあ、団体内でもかなり知名度のある選手で、うん、というのも、テラスハウス、ね、あのフジテレビとか
で、はいはいはい、
あのね、
でやってるやつね、はい、
そうですね、っていう、まあ、リアル恋愛ドキュメンタリーみたいな番組に出ていることもあって、まあ、あのプロレスファン以外からも、まあ、結構知名度があったんですけど、その中でですね、うん、まあ、SNS で、等で、まあ、その番組出演時の行動に対してですね、非難されたり、まあ、誹謗中傷がね、
うん、
入ってきていたということもあり、うん、どうやらそれを苦にして、自ら演出を買ってしまったんではないかという、
うん、
ことですね。で、その、僕ちょっとその土曜日の夕方の4時、ちょうど4時ぐらいだったんですけど、駅の、待合室でですね、別に普通に何の気なしに、いつも通り、ツイッターとか見てたらですね、
うん、
あのスターダム公式から村花が亡くなりましたという、
うん、
ちょっとかなりでかい声ではぁって言ってしまってです
ね、やべえやつがいるみたいだな。
いやいやいや、エイプリルフールでもないし、
あ、その
何言ってんだと、
うん、
そのドッキリ企画ならちょっと立ち悪いんじゃないのと思ったんですけど、まあでもとっさに瞬時にそのバックグラウンドのことを思い出して、まさかと思ってみたら、
そのことだった。叩かれてるっていうのは知ってたの？
まあ、それはまあまあなんとなくは分かっていたけど、うん、まあ、どの程度かとかっていうのは全く知らなくて、
うんうん、
で、慌ててそのインスタ見に行ったら、ストーリーズって24時間だけ流れる、ね、あの、紙芝居みたいなのあるじゃないですか、うん、あれにですね、笑顔の自撮りとですね、
うん、
猫と戯れながら、まあ、その戯れてる、自撮り写真、4枚ぐらい上がってたんですけど、うん、愛してる、楽しく長生きしてね、ごめんね、さようならというメッセージがあり、これはマジだなと。いや、
本当だと。
でですね、まあちょっといろいろとツイッター等々で情報を見ていくとですね、
うん、
この亡くなる直前にですね、23日未明3時16分に、ね、
うん、
ある投稿がありまして、うん、で毎日内容が毎日100件近く率直な意見、
うん、
傷ついたのは否定できなかったから死ね、気持ち悪い、消えろ、今までずっと私が一番私に思ってました、お母さん産んでくれてありがとう、愛されたかった人生でした、そばで支えてくれたみんなありがとう、大好きです、弱い私でごめんなさい、という内容に添えてですね、手首を、
うんうん、
何度も何度も切った、
うんうん、
まあ、要はリストカットですね、
うんうん、
と、その血が思いっきり染み込んだガーゼ、とかですね、かなりショッキングな画像が4枚ほど上がってまして、うん、まあ、それは後におそらく通報によって消えたものだと思うんですけど、まあ今削除されてるんですけども、そういうのも上がっていたと。 で、かなり追い詰められた状態だっていうことは、まあ、客観的に見たらわかるんですけども、時間が時間だけに3時16分って見えなんで、うん、まあ、なかなかすぐに気づいて行動できる人はいなかったんですけども、以前、そのスターダムにいらっしゃった、北条海里選手っていう、今、海里選手っていう名前で、WWE でやってらっしゃる選手がいるんですね。アメリカの。
へぇー、すごい。
はい。で、まあ、白井伊代選手っていう別の選手も、うん、まあ、スターダムにいて、うん、その後また、WWE に行って、一緒にまあやってるんですけど、うん、その選手の方がですね、気づいて、で、まあ、アメリカはお昼過ぎだったんで、
ああ、そういうことか。はいはいはい。
だから、これ、やばいんじゃないのって、うん、いうことになって、で、スターダムの社長のロシー小川さんと、まあ、木村花選手と同じユニットであったジャングル京奈選手っていう方にすぐに電話して、
うん、
花やばいからすぐに行ってあげてくれという連絡を入れて、向かわせたんだけども、もう、京奈選手が着いた時には亡くなってたと。
なるほど。
いうことでですね、
はい、
非常に残念なことだったんですけど、実はのスターダムっていう団体がですね、5月に入って、まあ、試合もできない時期なので、
うん、まあ、しょうがない、
ね、でもまあファンの方にはまあ何らかね、身近に選手を感じてもらったり、うん、まあ、試合できない中でも、まあ、なんか提供して、まあね、何らかその試合再開できた暁には、まあ、来てもらうという戦略でですね、いろいろやってたんです。動画企画をやったんですよ。
はいはいはい。
毎日各ユニットが何かの動画、まあまあ7時ぐらいから生配信やりますみたいなやってて、で僕見てたんですよ。
まあいいんじゃないの、
う
ん、
まあまあほぼほぼ見てて、毎日のように見てて、で5月の19日の火曜日ですかね、うん、で木村アノ選手のユニットもやってて、
うん、
4日ぐらい前ですわ、事件。
その時は何やってたの、19日。
その時はですね、その時もそのユニットで、まあ、その会議みたいな、
まあ、要は会議
というかですね、各々のユニットが何をやってるのかっていうと、ユニットごとにですね、そのテーマというか、
その、いや、その木村花選手は何をやってたかって聞いてるんだって、全体の話を聞いてるんじゃないよ。
いや、ですね、まあちょっと、そのフォロワー、スターダムの、ツイッターのフォロワーを増やすにはどうしたらいいかっていう、要素のユニットでやってたんですね。
なるほど、なるほど。
で、そもそもですね、まあ、その各チームごとに、まあ、いろんな部署を割り振って、
うん、
で例えばその、まあ、エースの岩谷選手がいるスターズっていうチームは商品部、うん、物販のね、新しいのどういうのがいいとか、うん、あとはですね、YouTube 事業部とか、
うん、
あとはスターダムワールドっていう過去の試合が見れるサービスあるんですけど、それを推進していく部とか、
うん、
あとはもうちょっとお家でできるエクササイズをね、うん、話すとかいろいろ作ってたんですけど、その木村花選手が任命されたのがですね、あろうことか SNS 推進部とか、
はいはいはい、
いうものでですね、それなぜ木村花選手にさせてしまったのかなっていうところはちょっと私的に疑問でですね、というのも SNS でかなり、うん、辛い目に遭っているっていうのは、まあ公にはなってないですけど、まあ、会社的にも多分把握できてるはずだと思うんですよね。
まあ、でもいつ、まあ、わかんないよね。それだっていつからやってるのかにもよるじゃん。
うん、まあそうですけど。
その係を。
で、それが5月に入ってからです。つい最近。
あ、そうなんだ。
5月4日とかです。
5月のゴールデンウィークから始まったんだ、その係が。
ゴールデンウィークから、ゴールデンウィーク明けからそういう動画企画やっていくんで、
ああ、そういうことか。
いろいろ企画考えて、
まあ、それはちょっと聞いてみないと分かんないね。
ファン増やしていきましょうねっていう、
スターダム側の考えもあるだろうから、
まあ、そのたわいもない、
うん、
まあそういうね、
うん、
ものですわ、
うん、
ミーティングみたいなものですわ、
うん、
でも今から思うと、なぜ木村さん別に SNS である必要はなかったんじゃないかなって思って、なのにもかかわらずどちらかというと SNS とは、いや、わかんないですけど、距離を置きたいというか、そういうものが目に入ってしまうんで、ね、本当はこう話してあげないといけないんじゃないかなっていう、まあ今から思うとですけど、っていうのがある中で、なぜ SNS 推進部に任命したのかなと。でですね、その5月19日の話に戻りますけど、
早く戻ってくれ
戻りますけど、その話し方がちょっと マイクルって申し訳ない。その日のテーマはですね、みんな違ってみんないいフォロワーアップ大作戦というね、テーマだったんです。で、毎日違うハッシュタグをつけて、1週間投稿を、まあ、メンバーの中でね、続けていい、で、そのスターダムのアカウント自体のフォロワーを増やそうという、企画です、
うん。
だったんですよ。で、それの1日目がですね、ハッシュタグ、あなたの個人情報が流出したようですという、まあまあよくあるじゃないですか。それっぽい。
全然わかんない。
シャープ、あなたの個人情報が流出したようですっていうことで。
え、だってスターダムと関係ないじゃん、そのハッシュタグ。
いや、まあまあまあまあ。まあ、それで、ちょっとまあ、面白い動画とか上げて、バズれば、
誰
まあ、まあ、結果的に。
ごめん、それで誰が上げるの、それ。
それを、そのメンバーです。木村花選手とかはじめ、その同じユニットのメンバーが上げていくっていうものなんですけど、それで、
まあまあ、そういう企画があった。ダメだ、いまいち見えない。
いや、それでどうやって、フォロワーが増えるんだとかっていう話を、疑問はあるかもしれないですけど、まあ、それはちょっと置いといて、そういうのがあったんですね。で、それで、あなたの個人情報が流出したようですというタグをつけてですね、木村花選手 がある画像を上げたんですよ。それが、花選手は、まあ、薄暗い部屋の中で、最近飼い出したという子猫を撫でてる写真なんです。後ろから撫でてるんですけど、よーく見るとですね、その左腕にはですね、無数の傷跡のようなものが映ってると。薄暗いんでよくわかんないんですけど、よく見るとですよ、明るさ上げたりとかすると。そしてですね、奥に見える棚が、まあ、薄暗い部屋の中なんですけど、一個だけすごい明るい棚があって、その棚にはですね、十字架とマリア像があるんです。これもしかしてなんか、花選手なりの SOS だったのではないかなというのが、まあちょっと後々、ありまして。はい。まあちょっといろいろ伏線があったのかなと。
ごめんなさい、あなたの個人情報が流出したよっていうのは、花選手がやってるんじゃないの？
そうです。まあその動画の中
で。だからそこがわかんないんだよ、だから。ごめん、だからちょっとわかんないのは、そこの、あなたの個人情報が流出したよっていうルールは、はい、木村花選手が上げてるんじゃないの？
いや、というか、そのメンバーの5人ぐらいのメンバーで話し合って決まったやつです。
あ、で、それをおのおので上げていこうの？
そうです、そうです。で、次の日は、まあ、シャープ英会話とか、
話し合って、そのハッシュタグの動画を5人が上げていこうって企画なんだ。
はい、そうです、そうです、そうです。
で、話し合いの場が動画な、が、話し合いの場が動画なんだと思った。
そうです、そうです、そうです。そうですよ。
え？
動画配信の中で会議するんですよ。
それはわかるんだけど、それと、はいはいはい、その上げる動画っていうのが。
あ、動画じゃなくて、ツイッターです。ツイッターのハッシュタグで画像です。だから、例えば、その昔の子供の頃の写真とか。
じゃあ、わかんない。俺と新庄君が今話してて、子供の頃の写真を上げようねって言って、この収録の後、ツイッターで上げるってこと
だ。そうです、そうです。
ああ。
こういうものですね。はい。
あ、なんかね、やっと見えてきた。
はいはいはいはい。
なんで自分でルール作って自分で上げてんだろうと思って。それを5人でやってるの。
だそれを1週間分のテーマを、まあ、その会議で決めて、まあ、じゃあ1日目はこれにしましょうっていうので上げたのが、まあ、それだと。いうことで。
まあまあいいや、まあ、なんとなく思った、はい、
っていうのがあって、で、まあ、ちょっとその話は遡るんですけど、テラスハウスの、決定的な発端になったのが3月末にですね、ネットフリックスとかで配信された38回という回がありまして、その回で何が起こったのかというと、木村花選手は、まあ、共同生活している家の洗濯機の中に大事な試合用コスチュームを、ネットかなんかに入れてたんですかね、残したまま、放置してしまったと。
はいはいはい、
で、ここにある男性メンバーが、あるのを気づかずに自分の洗濯物を入れて、洗って乾燥までやっちゃったと。
はいはい、
したら、もう、コスチュームはもう縮んじゃって着れなくなっちゃった
と。それは
どうしてくれんだと。
コスチューム持って帰ってんの？持って帰るんだ。
持って帰って自分で洗うんじゃないですか。
へー。
まあまあまあ、まあ、たまたま、まあ、はい、わかんないですけど、そういうことだったんですね。で、これ、ちょっと東京ドームにも出たコスチュームだし、特集で10万ぐらいするんだけど、押してくれんだみたいな話で、
それが切れなくなっちゃったのね。
いや、それでブチ切れてですね、その男性メンバーの帽子をはたき落としたりとかっていうのが、まあ、ちょっとお見合されたんですけど、それに、非常に視聴者から反感を買ってですね、そこからかなりアンチが退去してく、ると。
テラスハウスは3月からも毎週やってたのかな、それがよくわかんない。
もうやってたみたいです。
あ、その後もじゃあ毎週やってはいたんだ。
結構多分収録だったんで、
うん、
あったんじゃないですかね。
そのなんか、なんか帽子を叩き起こしたみたいな週が最後ってわけじゃないんだ。
これは最後じゃない。その後もう何週か
やってた。はいはいはいはいはい。
今日とかはもうさすがにそのね、放送中止になってますけど、今日月曜日なんですけど、
うん、
だから先週までやってたんじゃないですか。
あ、先週まで普通にやってたんだ。へー、はいはいはい。
で、アンチが退去してきたんですけれども、そのアンチのですね、まあ、誹謗中傷に対して、ですね、いちいちきちんとリプライを返しているというのもありまして、
うん、
生きててごめんなさいとかですね、うん、消えたらみんなに愛してもらえますかなと反応して、うん、で最後もう返信する元気はなくなってきていても、いいねをずっと押し続けるっていう、ね、
うんうん、
だから木村花選手のツイッターアカウントの、まあまあ今結構消えてるのもあるんですけど、
はい、
アカウントのいいね見れるじゃないですか、
うん、
そこ見るとブワーッともう無数の誹謗中傷が出てきたりっていう、
はあはあ
はあ、まあかなりすさんだ状態だったのではないかと、
はい、
そもそもそのテラスハウスに出だした時に、まあちょっとオーディションだったのか、まあまあオファーじゃないと思うんですけど、まあまあのうちのさね、まあまあ入ってくるときはまあすごい希望を持って入ってきていて、
スポンサー枠でしょ。
まあちょっとわかんないですよ。
多分そうだと思うよ。
去年の9月ぐらいから出たんですね、うん、それの時の最初にインタビューがあって、それは女子プロレスをもうみんなに広めたいと、
うん、女子
プロレスラーっていうのを強そう怖そうっていうイメージじゃなくて、身近な一人の女の子としてまあね、プロレス身近に感じてもらって、で、試合会場に来てくれる人が増えると嬉しいですっていうようなことでですね、非常に希望を持って参加してきてるんですけど、ちょっとこんなことになってしまうということでですね、皮肉な結果になってしまったんですね、
うん、
はい、で、ちょっとまあ番組制作サイドにも何か原因がなかったのかと、意図的にその彼女を悪者に見せるような演出とかですね、まあったのではないかなと、まあ、僕もちょっとね、毎週とか全然見てないんで、単発で数回見ただけなんで、なんともなんですけど、っていうところですね、ありまして、
はいはい、
で、まあ、実際、その亡くなった後にですね、多数 の, その同僚レスラー、他団体女子レスラー、男子レスラー、著名人、うん、まあ、あとファンの皆さんですね、うん、もうこのことについてコメントをされてるのを、僕はもう片っ端から見ました、
うん、
はい、本当にもう悲しみ。怒り嘆き、呆然自失とですね、いろいろあったんですけども、共通して皆さんおっしゃってたのは、誰もが彼女のことですね、まあ、礼儀正しく、うん、明るく、
うん、
華やかで、後輩への面倒見もよく、努力家で、そして優しく、うん、見た目とは違ってナイーブな女の子だった、うん、いうようなことが、まあ、総合すると言われてまして、うん、本当にそのテレビで見えた一面だけでは測りきれない、まあ、当たり前だと思うんですけど、うん、見えてる部分って一部分じゃないですか、
うん、
なんでそこだけで判断してこんな風に見えない力によって追い詰められて、しまったということが悔しいということはもう皆さんおっしゃってて、まあまあ僕も本当に一回試合見ただけですよなんですけど、まあ、非常に悔しいというか残念というか、うん、悲しい気持ちでいっぱいでございます。本当にもう会場に小さな子供さんが来てると、
なるほど、
うん、試合のセコンドについてる時でもですね、駆け寄って、ね、あやしてあげたりとかするぐらいの子供好きだったという話もありですね、非常に優しい方そうです。でですね、この方2世なんですよ、レスラ
ー。2世、
お母さんも悪役レスラーとしてですね、
あ、そう、お母さんもプロレスラー、
はい、木村京子選手っていう、2017年まで活動されてた、
いや、つい最近だな、
そうなんです、
2、3年前だ、
本当にちゃんまさんみたいな髪型のですね、すごい悪役のバリバリの、
あ、そうなの、お母さんもプロレスラーなんだ、へー、
最後はスターダムにいたので、
うん、
2人もう最後の引退試合なんかは親子タッグでとかでやったぐらい、
はいはい、
77年生まれだから、もうまさにちゃんまさんぐらいじゃないですか
同い年やん、ほとんど
同い年、同じ髪型の、
すごくない、 同い年で21歳の娘がいるの
です。20歳ぐらいの時に、この方シングルマザーなんで、
うん、ああそういうこと、20歳ぐらいの時に、うん、
で、お母さんは日本人なんですけど、木村花選手はインドネシア人とのハーフの方なんで、
だからインドネシアの、お父さんがインドネシアだった
のなんですけど、もう本当に生まれるか生まれないかぐらいの時にもう別れて、その後全く会ってないそうです。
二十歳の時インドネシアの友達とかいなかった、今もいないけど。
そうかもしれないですけど、うん、だからまあちょっとね、僕らちょっと一回名人会とかでおさんって、ユーキロックさんがプロレスをって、はいはい、ツイッターで書いて、ツイッターでも書いてらしたんですけど、うん、木村京子選手っていうのもシングルマザーレスラーとして、まあ、ニュースでやられたこともあるような方で、うん、本当に女で一つで立派にいい娘さんと会ってて、そして2世レスラーとしてデビューもされて、で今はまあちょっと引退後もですね、ジビエの、
ジビエ
獅子肉の、はい、イノシシとかのですね、あ、はい、料理を提供するキッチンカーを、
うんうん、ああやってるのね。
でそれでまあね、ケータリングとかしながら、まあ、
あ、いいじゃないですか、
そこそこ、まあね、立派に生活されているという中でですね、まあ、ちょっとこんなことになってしまって、で実際、第一発見者もお母様だったそうです。
はい、ああ、なるほど、なるほど、
はい。なんだけども、救急車がすぐ来たんですけど、もう間に合わず、うん、ということで、ね、まあ、ちょっとね、子供が死んで悲しまない親はいないん
です
が、ね。本当に一人娘ですし、母一人子一人でやられてて、その悲しみのほどはいかがだったっていうのはちょっとね、計り知れないですけども、もう本当に僕の見た感想なんです、感想というか、その選手としてね、木村花選手見たときにですね、うん、本当に女子プロレスを、まあ、引いてはもうプロレス界全体を背負っていくんではないかなというぐらいの選手だったと思います。うん、もう本当に入ってきただけで、入場してきただけで空気が変わるぐらいのすごい存在感ですよ。
うん、
カリスマ性というか。うん、で、まあ、実際その、スターダムの今トップが岩谷麻衣選手っていう、まあそれは1期生でずっとやってきた方なんですけど、うん、で、に対して、まあ木村花選手はまあまだ5年目ぐらいなんですけど、うん、本当にナンバー、まあ実力的にはナンバー2といっても過言ではないのかなというぐらいの。で、ブシロードが入った時にですね、去年10月に。うん、本当にキラキラ輝く今時女子の、熱い戦いみたいな、そういうなんか煽り文句だったんですけど、
はい、
その煽り文句の半分ぐらいはきっと木村花選手のことを言ってるんだと思います。
そもそもがね、
そう、はい、それぐらい本当にもう華やかな、
うん、
プロレスラーっていう、うん、もう出てきた時の、まあ、うん、なんていうんですか、今圧も、選手としての圧もあるし、カリスマ性もあるし、うん、あとまあ色気というか、
うん、
ね、あるし、うん、動きもすごいし、技も豪快だっていうのがあって、うん、で、実はその前回スターダム会をやった時にですね、292回で、
はい、
後ろに後ろにモニターがあって映像を流れてたと思うんですけど、
あ、はいはい、
その時に流れてたのが木村花選手とジュリアス選手っていう2人の、うん、
試合ね、はい、
の回が流れてたんで、
はい、
ちょっとそれ見返していただくと、実際動いてる木村花選手が見
えるか、普通に木村花選手検索せえ、
まあ、普通に
動画で見てもらって、なんでうちらの回をわざわざ聞き直さないといけない。
いや、その時に話してるのを聞いてもらうと一応
話の内容としてはってこ
と、 YouTube で見てもらうと、
あ、そう、
まあ、そこに映ってもいるよっていうことで、はいはいはい、でその時の回がですね、僕昨日見返したんですよ。
はいはいはい、
そのテレビ中継された We Are Stardom っていう、スターダムのテレビ中継の番組なんですけど、
はいはい
はい、木村花選手対ジュリア選手っていう、うん、バチバチやり合ってる試合で、うん、本当にそれ面白くって、でそれが去年のクリスマスぐらいですかね、年末にあって、で2020年はこの2人のライバル関係、まあ、うん、最初、まあ、引き分けに終わって、時間切れ引き分けだったんですけど、うん、もうこの2人のバチバチの争いが何度も何度も見られるんだなということですね、うん、ワクワクしていたんですけども、うん、まあ、コロナの影響もあって、あまりその、ね、試合回数多くなく、
はい、
試合が明けたらまた再開されるのかなと思ったんですけども、うん、ちょっとこんなふうになってしまって、うん、永久にその機会を失ってしまったのが非常に、残念だなと思います。で、ちょっとすみません、最後にもなるんですけど、見に行った試合がその3月24日の、シンデレラトーナメントっていう、
最後に出た試合ね、は
い、僕が見に行った試合ですね、はいはい、最後にその木村花選手がやった試合っていうのはワンナイトトーナメントだったんですよ。16人選手が出て、でそれで1位を決めるっていう、 あすごい。ワンナイト
で全員が、あれ、何バトルロワイヤルみたいに、いっぺんに上がるじゃなくて。
トーナメントです。1対1で。
トーナメントで、あ、はい、16人、8人、4人、2人みたいな、あ、そういうこと
で。そうです、そうです。勝ち抜き戦なんで。はい、でそれのですね、はい、1回戦の第8試合が、
うん、
木村花選手と、うん、スターダムの今、赤いベルトっていうワールドオブスターダムっていう、新日本でいう IWGP ですよ、うん、
はい、
一番上のトップのベルトを持ってる、
一番すごいやつ、
そう、だ本当に団体ナンバーワン対ナンバーツーが直接対決みたいな
感じの、ね、
高カードだったんですよ、はい、で、解説のライガーさんも、私はね、木村花選手、大本命ですねって言ったぐらい、めちゃくちゃ注目されて、その試合も本当に面白くて、
はい、
で最初、もう、握手から始まったと思ったら、その握手してきた手を引っ張ってこう奇襲かけたりとかするんですよね、木村選手がね、
はい、
まあ、ヒールなんで、はい、っていうところから始まって、最後、コーナーポスト上で関節、まんじ固めかけようとしたら2人とも落ちちゃって、で、2人、トップロープを越えて落ちると失格になっちゃうんですよ。2人ともリングアウト失格っていう決着つかなくてですね。
おお、なるほど、なるほど。あ、いいじゃん。
いや、でもすげえ試合だったなと。
はい、
こういうのがあったんですけど、で、吐き際にですね、木村花選手が、で僕、結構前の方座ってたじゃないですか。で、吐き口の西側の、吐けてくる花道のすぐ脇だったんですね、
はい、
僕の時が。で、まあ、コロナの影響もあるんで、まあ、あんまりこう密集させないように、結構席がポツポツと空いてる状態だったんですよ。
うんうんうん、
ただですね、木村花選手が吐き際にバランスを崩して、
うん、
たまたまですよ。僕の横の空席に尻もちついたんです。
はあはあはあは
あ、で、その時にですね、まあ、テレビ中継でも映ってたんですけど、僕、うん、とっさにですね、ガタって立ち上がってるんですけど、
うん、
とっさにマスク取ってるんですよ。
え、なになに、どういうこと、
なんでかわかります、
何マスク取ってるって。
匂いを嗅ごうとしてるんですよ。
あ、その、あ、新庄くんのつけてたあの、マスクね。
僕が
マスクっていうか、プロレスラーの、ま、のことだと思って。
僕が白いマスクをつけて感染してるんですけど、
うん、
ガタッと立ち上がった瞬間に僕、とっさにマスク取ってる。
ああ、はいはい。
そういうふうにも残ってるんですよ。
うん、
こいつ、匂い嗅ごうとしとるやんけと思って、最低だな、こいつと思って、我ながら。
くそ、下心が映っちゃってんじゃねえかよ。
そうです。それがちょっとその恥ずかしい僕がテレビ中継にも見切れてしまってるんですけど、
それ
YouTube 気づいてるのは僕だけです。
それ YouTube で見れる、
YouTube で多分見れますね。コマ送りすれば。あ、でももうほんと地味な格好してて、スーツ着て白いワイシャツで、
いやでもそのエピソードを聞いてから見ればすぐ分かるでしょ。
多分今みたいな格好します。
だから すぐ分かるでしょ。
なんですけど、
木村は
それを、
うん、
その時で木村花選手が僕の横で尻もついちゃって、うん、カッてこうって、
うん、で匂い嗅いで、匂い嗅いでたのね。
した瞬間にですね、僕ちょっと本当に感動してしまって、
うん、なんで
いやだってこの今まであんなバチバチで戦ってた人がこんな手の届くぐらいの
そこに来てる。画面がなんかおかしくなって
るし、これ今ちょっとサノバビッチさんから電話かかってきてるんですよ。佐野さんに今収録中ですって。
収録中だクソって言った
LINE してください。
できないのか、ちょっと待って、
ちょっとすいません、難しいですね、はい。でですね、感動してしまって、うん、実は僕ちょっとその時点でですね、ちょっと好きになってしまったんですよ。
うん、
単純でしょ。
ごめん、何
ちょっと
隣に座ってちょっと匂いを嗅いだらいい匂いだったからちょっと好きになったってこと？
めちゃくちゃいい匂いでした。
だそれはすごくいいですよ。
はい。
すごくいいです。かなり童貞マインドですよ。かなりいいと思うよ、それは。その
ですよね、
ええ、
ですよね、
ええ、
だから
すごくいい話です。
本当にそんな単純なことなんですけど、この選手をこれから僕は応援していこうと。
ああ、いや、いいじゃない、いい時だったね、ちょうどね。
はい、
はいはいはい。
で、その後、試合が終わった後もですね、うん、他の選手とリングを解体してるところとかをですね、
うん、
まあ見て、非常になんかその、すごい普通っぽくて、ドキドキしてし
まう。う
ん、
まだそうだ。ま
あ、
それ
はだから、まあ、ある意味
で言えば、
ガチ恋っていう、ね、ことですわ、
まさに。木村選手に新庄君がガチ恋しちゃって、キモキモモードになってたっていうことなんだ。
まあ、簡単に言うとそういうことですね。
で、いやでもさ、そういうキモキモモードになってる、はい、いやでもそれはショックだわ。
でしょ？ いや、それはその出来事がなかったら、
うん、
残念だなぐらいだったかもしれないんですけど、
うん、
そこまでちょっと身近に感じられてしまった以上、
うん、
ちょっともうだってもし、いやその日は物販なかったんですけど、
うん、
自粛されてたのなかったんですけど、もし通常開催に戻ったらですね、
うん、
物販とかでまあ選手がね、手売りしたりとかしてるとこに行けば、うん、話したりとか聞くチャンスもあるわけじゃないですか。
まあまあまあまあまあ、で、何回か行けばね、まあ普通に。
ワンチャンがあったわけじゃないですか。
ワンチャンねえわ。
ワンチャン、そういうワンチャン
じゃない。そういう話をしたりとか、あ、どうも今日も来てもらってありがとうございますみたいな、そういう感じの、
そうそうそう
まあ多分全然してくれたと思うよね。
でしょ？
うん、
いやで ただでさえ、木村花選手って、そういうあの売店とかの対応が本当、神対応だっていうのが評判で、もう本当にその、例えば今年の 1.4 とか、新日本プロレスの東京ドームに出る予定だったんですけど、昼は別のところで試合があって、
うん、
その間ももう終わったらすぐ行かないといけないのに、うん、ファンの人のために残って、うん、ずっとね、サインしてあげたりとか、写真してあげたりとか、うん、っていう話もあったので、
うん、
これはちょっと本当にいい。はいはい、悲しいなと。
いや、非常にそれはね、やっと共感ができたね。
はい、
最初の40分ぐらい削っていいからこれ。
ええ
何を話してるんだろうと、なんでニュース記事をこの人はずっと話してるんだろうと思って。
そうっすね、
ええ、
やっぱり身近なところから話をしないとダメですね、
はい、いやだからそこしか話すことないじゃん、だって話すことない、そこから広げていかなきゃいけない。
まあ、ちょっとい
や、その気持ちはよく分かった。
今日ちょっと笑いなしで。
いや、そのガチ恋だったってことがよく分かった。
ですね。はい。なので、まあ、
これはじゃあ、それはショックデカ丸だな、でも。
ですよね。はい。うん、なんで、まあ、ちょっと最後に、本当に最後なんですけど、
うん
まあ、このネットでの誹謗中傷についてですね、
うん
まあ、今回こういう事件になってしまった、
うん、
あわけなんですけども、
うん
まあ、例えばよくある話なんですけど、
うん、
そんな嫌な思いをするんだったら、うん、SNS なんてやらなければいいじゃないとか、
はい、
スルーしましょうとか、
うん、
あともう SNS 向いてないんじゃないとかっていう風な、
うん
まあ、ある意味クソリプみたいなのが飛んだりとかっていう話はあるじゃないですか、
うん、
有名人なんだからそれぐらいは我慢した方がしなさいよみたいな意見もあるじゃないですか、
うんうんう
ん、でも、はい、それって例えばですよ、いや、SNS って本当に正しく使えば、すごい有益なものだと思うんですよ。まあまあ、ちょっと例え話で、車に例えてくださいよ、
うん。
車に乗れることによって、歩いてはいけないような遠いところに行けたりとか、あとは、まあ、病気、足の悪いおじいちゃんと旅行に行ったりとかですね、
うん、
例えば、まあ、普通、まあ、徒歩だとできないこととか、行けないところに行けたりとか。いろんな体験ができたりとか、あとまあ普通に早く移動できたりとか、うん、便利なものじゃないですか、
うん、
でもその車にただ安全運転をしてるだけで突然ですね、横から出てきてバッてボディをバゴーンってやられて、でそれでガラス割れて怪我とかしてるのに、いや事故が怖けりゃ車なんて乗らなきゃいいじゃないとか、
うん、
いや、いうのはなんか違いませんかっていうことだと思うんですよ、
うん、なるほど、うん、なるほど、
なるほど。で、さらに有名人にもなると、まあ、例えばその車がちょっとでかかったから、
うん、
もう石を もう何百人、何千人が投げつけてくると。で、それで、怪我とかしても、いや、気にしなければいいんじゃないですかとか、いや、スルーしなさいよとか、いや、だったら車乗んなきゃいいじゃんみたいなことってちょっと違いませんかと思いまして。例えば、本当に、まあ、僕の知ってる人でも、ツイッターで知り合って結婚したカップルとか何組かいますし、
うん、
あと、まあ、僕自身もですね、この10年くらいでツイッターによって助けられたこととか、
うん、
まあ、良かったなと思うこととか、まあ、本当にツイッターで知り合えて、今も友達の人とかもいますし、
うんうん、
そういう機会を諦めなければならないっていうのは、ちょっと、うん、有名人だからって、ね、自分から発信することもできる立場なんで、それはちょっとおかしいのではないかなと。明らかにやっぱ叩いてる人が悪いでしょっていうのはあるんですよね。だから車乗るにあたっては免許証っていうか、そのあるじゃないですか、 車に乗っていいですよっていう許可を得てやらないといけないから、はい、安全運転をしなければなりませんっていう教育があったりとか、
はい、
ルールはこうなってますっていう、はい、こういう時はちゃんとこういうふうにやってくださいよっていうのがあって乗ってるわけじゃないですか、
うん、
だから、まあ、事故とかまあありますけど、
うん、
まあ、でもね、例えばそのちょっとその車線をはみ出してしまったりだとか、割り込みで入れてもらうときに、
うん、
ハザードを出さなかったとか、あとは水たまりをバシャーって水かけちゃったりとか、うん、っていうことも中、うん、それは普通に運転する中であるかもしれないですけど、だからってその車を煽っていいのかとか、横付けして、うん、ピストル打ち込んでいいのかとかっていうことは絶対にないわけじゃないですか。だからまあちょっと今回の事件を受けて政府が今動き出してるみたいなんですけど、うん、もうちょっとこう優しい世界であることはできませんかねっていうのがちょっとまあ本当に今回の事件です
ごくいい意見だとは思うんだけど、本当に皆さん申し訳ない、謝らないといけないことがあって、
はい
はい、俺は SNS は基本的にやらないし車の免許も持ってない。
あ、免許も持ってない。じゃあちゃんまさんはもう天井人ですわ、仙人ですね。
だから
も
うごめんね、すごくいいことを言ってると思うんだけど、全然俺が共感ができなくて、うん、どこでうんって言ってあげればいいのかと思って。
じゃあ大丈夫っす。ちゃんまさんは、ちゃんまさんはだから
基本 SNS は俺はやらないです。先にだからもうそれは分かってると思うけど、で新庄君からなんか腕立てのなんとかっていうののなんか来てたじゃん、
はいはい、はいはい、
っていうのを一昨日知った。
あ、本当ですか。
うん、
はい、いや多分そんな感じだろうなと思ったんで、
っていう次元で、そしてやらない、申し訳ないけど、
はいはい、いいと思います。でそういう人はそういう苦しみを味わうこともないわけですよ、要は。
うんと、一回俺炎上したから一切やらないようにしてる。
あ、炎上したんですね。
うん。
あ、じゃあいいんじゃないですか。じゃあ卒業ですね。
だから基本的にはやらないようにしてるし、はい、報告だけ。
はいはいはい。いや、それでいいと思います。そういう使い方もあると思うんで。
で、免許もないんで。はい、車の良さが分かんない。
あ、なるほどなるほど。
下達。いや、いいことは言ってるんです、すごく。
いや。で、まあ。ちょっとやっぱりそういうこともあったので、その叩いてる人を見つけ出して晒してやろうとか、さらに叩いてるやつを落とし込んでやろうとか、その叩いてる人に対して
言った本人がだって一番分かってるでしょ。
そう、親しねとか追い詰めるようなことをやったりすると、うん、やっぱまたその負の連鎖というか、うん、ね、敵討ちをしていいのかとか、
うん、
だって羽村美法典なんてね、目には目をなんつって4000年前ぐらいのね、法律なんで、そんなことを今の世の中に言っても始まらないんで、ね。
だから、どうなんだろうね。わかんない。何が正解
か。だから、
わかんないね。
さっきの車の例で言うと、車に対して思いっきり石を横からぶつけたりとかですね、バットでバコンってぶったたいたりとかすると、それはやっぱ罰せられるわけじゃないですか。法律が適用されて。今。
だから免許制にすればいいってこと？
免許制っていうか、だその、誹謗中傷を飛ばして、人が死んだとしても、取り締まれる法律がないんですよ、今。明確な。
いや、でもさ、番組のあれで対して言ってきてるんであれば、威力業務妨害です。確実にそれは取り締まれる。今回の件に関しては確実に取り締まれる。
だし、あとまあ番組のあり方とか作り方とかにも問題なかったのかっていうのは、
番組のあり方には大問題だね。もういや、そこはもう言語道断だと思う。
BPO 案件だと思うんですよ。
BPO とか以前の話で殺人未遂だよね。
殺人幇助罪みたいなね。
にも値すると思うよ。
なので、まあ、だからちょっとこの間、ダブルゼータ前話見て、樹道君が最終話で言ってました、ハマハン様に。憎しみは憎しみを呼ぶだけだって別れって言ってました。だから人を憎んでしょうがないんだと、罪を憎んで人を憎まずですよ。だからもう本当に法で裁いてもらうしかないんじゃないかなというのは、まあ、悔しいですけど思っております。
どうなるんだろうね、まあ、何かしら、まあ、でもどうなんだろう、まあ、木村選手の件も、まあ、すごい非常に残念だとは思うけど、うん、まあ、ここ数ヶ月、はい、ツイッターがおかしいっていうのはすごく感じてたんで、
はいはいはいはい、そうですね、だから、うんうん、こういう世の中じゃないですか、コロナで、うん、もう人のストレスもね、うん、普段感じられないぐらいのレベルに 達してると思います
し。ただでさえ見ないの余計見なくなったし。
うん、でしょ、うん、うん。あ、まあ、見なくなる人はいいんですけど、うん、いや、だからもうやることがないから、ついつい SNS に
走って
しまうとか、もうね、イライラを発散させるために、なんか身近な叩けるものに飛びついてしまうとか、あと、木村花選手に関しても、まあ普段だったらね、試合をしたりとかトレーニングしたりとか、
あ、まあそういうのもあるよね。
やって、やることはあるから、まあね、他に気が紛れるんでしょうけど、やることがないと、やっぱりね、あの見たくないものを見てしまったりとかする機会も増えたのかもしれないですし、ずっと家にこもっていて、ね、発散できる場所がないとなると、もうちょっとメンタル的にも落ちてしまったのかもしれないです。だから、ある意味では、まあコロナ禍のある一面でもあったのかなと思ってしまいます。
そうね。
最後に、本当に最後です。5月21日、
うん、
亡くなる前日の朝です。
うんうんうん、
木村花選手がツイッターで、こんなことを書いてました。
うん、
こんな夢を見たというような内容なんですけど、
うん、
音楽があってあったかくて、家族と大好きな人たちと素敵な人たちがいっぱいできて、うん、可愛くなって、可愛いねって言われて、試合をしていて、たくさん笑っていて、コナミさんとジャングルさんと、これは同僚のレストランですね、うん、プロレスを見に行く途中で、今までの幸せとこれからの幸せがたくさん詰まった夢を見ました。
うん、
とにかく幸せだった、
うん。
っていうのが、亡くなる前日に。
あら、そうか、だからプロレスラーだから、ツイッターやらないわけにはいかないんだよね。
し、会社からも SNS 推進部とかっていうふうに任命されてるので、やめるわけにもいかないっていうのも、まあ、原因にはあったのかもしれないです。
難しいね。
いろんなことが重ね合って、うん、ちょっとこういう悲劇になってしまったのかなと思います、
うん、
はい。
まあでもどっちにしろ、ね、どっちにしてテラスハウス、
はい、
二度とやらないでもらいたいです。
ちょっと本当に番組のあり方からもうちょっと本当にこのコロナ、まあ戦後最大の国難と言われているこの一見というか、このね、数ヶ月で、いろんなことが変わらないといけない場面に来てる気がします。ちょっとなんでこんな真面目な話をしてるのかわかんないんですけど、ちょっと本当にいろいろ考えてしまったので、今日だけはちょっとすいません。つまらないと思うんですけど。ちょっとすいません、ちょっと次回からは本当に、楽しいいつもの見る高速に戻りたいと思います。
そうね、俺は何も変わらないと思う。
今回だけは、いやでも、本当に変わらないと。
いや、木村選手のことはすごく残念だとは思うし、今後もすごく頑張ってもらいたいなとは本当に思うし、とんでもない悪人がいるなっていうのは分かりましたけど、でも世の中はあんまり変わらないと思うよ。
うん、
それが現実。だから、木村選手のことを忘れないってことをうちらはやんなきゃいけないのかなっていう。
そうですね。
SNS がどうこうと、そんなのどうでもよくて、木村選手がいたってことを忘れちゃいけないというのが僕らの仕事です。
いや、茶間さん、
はい、
茶化してふざけてるだけだと思ったらめっちゃいいこと言うじゃないですか、最後。
だから、それ当たり前じゃないかよ、そんなの。どうでもいいんだよ、SNS とかコロナとか。
いや、本当にね、いや、あと1週間、もし我慢できたんだったら、緊急事態も明けて、ね、友達と飲みに行ったりとかもできて、救われることもあったのかもしれないんですけどね。
まあ、時間の問題だと思えば、なくなっちゃうかどうかは置いといたとしても、なんかトラブルが発生するのは。
うん、まあ、ね、本当に抱え込んでしまったのかなっていうところと、
うん、
まあ、ケアしてあげられる人は、まあ、いなかったわけじゃないんでしょうけども、ね、どこまで深く
言
う
としてやれなかった。親族の好きだった異性の子が死んでしまったわけだから。
そうですよ。う
ん、それはきついですよ。
以上です。本当に、木村花選手のご冥福を心よりお祈りいたします。
はい。
ありがとうございました。
わかりました。
では、ちょっと、こんな気分で申し訳ないんですけど、告知。
はい。
はい。ちゃんまつさんの背景を見てください。なんか本当にあれみたいですね。岡村さんのオールナイトニッポンの謝罪会の後半にある、スポンサーの関係でカットすることができない面白コーナーやらないといけない人の気持ちです。はい、はい、放送禁止ミルクホール名人会2020年夏ということで、6月4日5日どうですね、2日間は大江戸上野広小路邸で、 開催されます。こちらは、はい、ステージイベントでもあるんですが、一応公開生配信も予定されてますので、
はい、
会場に来れないという方もぜひご覧いただければと思います。
はい、
そしてですね、次の同日、6日7日はですね、下北沢ザ・鈴なりにて、
はい、
大曽木ミルコフル名人会の延長戦が行われます、
はい。
こちらは無観客でやりますので、生配信のみです。
はい、
時間が21時からかな、
はい、
っていうちょっと遅めの時間ですけども、まあ、家で見る分にはちょうどいいんじゃないですか、
はい、
なので、6、7ですかね、はい、ぜひこちらも内容多分一緒かちょっと鈴なりバージョンになるか分かんないですけどまあちょっとお暇があれば、見てみていただければと思います。土日しか見れない方もね、こちらで楽しみいただければと思います。よろしくお願いします。はい、キャマさんの方から何か。
3、4は俺多分出ると思うけど、4、5はちょっとわかんないです。
え、3、4?
3、4は
出る。3、4ないっすよ。
あれ
?4、5が上の。
4、5が、そうかそうか。4、5は出れると思うけど、6、7以降わかんないです。
タイムテーブルに穴開いちゃいます、ね。
うん、大丈夫、大丈夫。誰かが引っ張れば。
冷蔵庫マンさん。
うん、冷蔵庫マンさんとか。4、5は出れると思うんで、よかったら見に来てくださいっていうのと、は
い、
そうですね、木村選手を忘れないように、過去でもがっつり、はい、俺は人の誹謗中傷するぜ。
いや、本当にやめてもらえませんか人の死を茶化して笑いにするの本当にやめましょう。もうちょっとそういうところから生まれてくるんです、いろんな悪意が。この世の悪意がパンドラの箱を開けてしまったばかりに、この世から悪意が生まれてしまった。あ、この天罰がこれですよ。あなたですよ。
あれ、
木村選手のお母さんみたいな髪型して、ちょっと
申し訳ない、申し訳ない、
お母さん気持ち考えてください。
申し訳ない、申し訳ない、同い年なんで申し訳ない。
はい、すいません。では次回から楽しいミルコ放送局でまた再開していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、
というわけで今回も愛という勇気と感動とちょっぴりね HD でお送りしました。東京ミルコ放送局、ここまでのお相手は陳情ゆきと
ちゃんまつスカイウォーカーでした。
それでは皆さん、また次回。
はい。